新平家物語連続講義第167回断橋の巻やう少々足手がな吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は伊豆にいる源頼朝が持ち人王の領事を受け取った場面をお送りしました。頼朝の旗揚げの日が17日と定められたその夜、頼朝のもとにようやく北条時政がやってきました。頼朝から呼びかけられてもなかなか腰を上げなかった時政がようやくやってきたと聞いて、頼朝は部屋の妻戸を開かせて時政を迎えました。時政と嫡子宗時、次男義時の3人は頼朝の前に座りました。頼朝は時政を呼び捨てにしていかめしく咎めました。それでは本文を見ていきます。
今日まで何をしておったか。すでに九郎殿行家より領事のことも沙汰してあるはず。勝は宗時にも再三頼朝の旨を伝えおいたるに。
は。
時政はつい頭を下げてしまった。とはいえ腹を立てた。衆徒の自分を座ったままで迎えた頼朝の態度も今の一言も堪忍ならない気がしたらしい。けれども時政も大人である。釣り込まれてここでそれを争ったら徹底的に頼朝に言いまかされるであろうと分別した。部屋には宮の領事が報じてある。領事を受けたのは頼朝なのだ。頼朝は全てを超えた資格者である。婿衆徒などのけじめでは追いつかない。また今の時政としては頼朝を立て頼朝を主君とし共に乗るか反るかをかけてしまうしかない立場にも追い込まれていた。表面政子は感動という世間体にはなっているが、北条家と頼朝の間は臭いということは目代の山木宝眼も伊藤助親なども言っているという。また駿河の大場景親が六原へ密報したこともほぼ確実と言っていい。とまれ、死輪の平家方からは疑わしい存在と見られている時政なのだ。それは時ようもない事実だし、折も折、政子からは妊娠したとも告げてきている。
いや、これは思わぬお叱りに合うものかな。時政の心はすでに殿のおそばに参っているもの。殿のお心と我が心とは鉄石もろか、一つのもの。そうとばかり合点しておりましたるに。
やがて彼は言った。もう感情は見せていない。ここ半月余りの身辺の警戒とか出入りの難しさなど例をことごとにとって釈明した。当然である。難しさなど説明されるまでもなく頼朝には分かっていた。しかし頼朝は熱心に耳を傾け、うなずくたびにその機嫌を直していた。
そうか、北条堀の出入りにもはや木代や死人の目が監視を怠らぬとはさもあろうず。いや、去る分別とも察せず、頼朝のわがままは至らぬことであった。時政、わろう思うな。
と折れて。
とかく、こたびの旗揚げも、おことら一族はただ頼みぞ。宗時も義時も、ここ頼朝が一後の時、共に助けてくれよ。
と、あの人を見せるような瞳で、兄弟の方へも言った。宗時は神妙に、頼朝の言葉を、言葉通りに感激して平伏した。弟の義時も同じように兄と並んで頭は下げたが、頼朝のその目を見上げて、姉の政子をたぶらかしたのはこの目だな、この目に魅惑されたのかと思うべからざることをなぜか思い出していた。さて、宗時の弟である義時は資料にたけ理智を持った人物でした。実はこの義時によって場合によっては頼朝を呼び出して自害を迫るのも一つの手であると父時政に検索がされていました。とはいえ政子がすでに頼朝の子を宿している今、北条家を挙げて頼朝の旗揚げに加わらざるを得ないということも察していました。かくなる上は頼朝を一個の娘婿として扱って将来の北条家の優位を固めようという意図で北条側ではあれこれ駆け引きをしていたのですが、それもうまくいかなかったというわけです。16日、 頼朝は廃所から森山の大日堂へと身を移しました。そこに訪れてきたのは、頼朝の学問の師であり、庇護者でもあった京の師からの使いでした。頼朝が受け取った手紙を開いてみると、それは京の師からのものではなく、政子からの手紙でした。お腹の中の胎児の様子などを綴った、その手紙を読んでいた頼朝のもとに、土肥次郎がやってきて、相模の大場景義が、舎弟である景俊を連れて、馳せ参じたとの旨を報告しました。実は大場家は、源氏につくか、平家につくか、苦渋の選択を迫られていました。その結果、長男景義と次男景俊は源氏方に、三郎景親と又の五郎景俊は平家方につくという分裂状態となってしまいました。頼朝は景義と景俊を迎えましたが、辛い気持ちになって座を去って奥へと移ろうとしました。するとその時、義時がやってきました。時政らは旗揚げ第一線を前にした頼朝のために晩餐の支度をしていました。ところが、いよいよ明日未明の出陣という状況で、思ってもみない事態が起こっていました。それでは再び本文を見ていきます。広場の小松なぎには、はやおびただしい馬がつながれ、時政の一族、孤高孤外の橋の者まで、おのおの身に厚い皮やら金属的なものをよろって集まっていた。また頼朝、時政が甲冑をつけてそこへ出て行く間に、大日堂にいた廃所以来の頼朝の家人、草の実党の面々も丘を下って北条勢と一つになった。
これだけか、
時政はつぶやいた。これだけですと宗時の答えはわざとのように凛としていた。なお家の事情やら遠路のためやら、ここに見えぬ者どもも少なくはございませぬ。したがこれだけの屈強が打ち揃えば。
いや、お前のほかよりが悪い。総勢幾人ぞ。
85名と数えられます。
100足らずよな。
時政は顔を曇らせた。彼自身の持つ勢力下でも150機は超えるはずと思っていたのだ。その半分である。しかも廃所から従ってきた頼朝直々の手勢といったら16、7機に過ぎないではないか。一体これで何をやろうというのか。時政ほどな年齢の者としては立然足らざるを得なかった。自分の誤算も恥ずかしいが、頼朝の平然としている姿を見、彼は苛立たずにいられなかった。
佐殿。
何か。
なお夜明けまでにどれほどの人数がお味方に来ましょうかの。
多くは望めまい。頼朝は澄ましていった。しかし彼にもどこか気がかりらしいものが見えた。ちらとそれが眉をかすめたのを時政は見逃さなかった。
とはいえ、誰が見えずとも、あの佐々木兄弟がここにおらぬのは何としたものでござろう。佐田綱も見えず、森綱もおらぬようだが。
いや、その佐田綱、森綱は多年廃所に仕えて、水を汲み、焚き木を割り、この頼朝と官府を共にしてきたもの。このわけはない。必ず参る。信じて疑わないように彼は言った。夜に入って廃所の方から藤九郎、森永が来た。森永はその妻と共に廃所に残って後始末やら世間体を守る任務をしていたのである。さて、思いのほかの人数の少なさです。頼朝が最も怒りを覚えたのは、あの佐々木兄弟が参じていなかったことです。もう出陣という時刻になりましたが、頼朝は一旦出陣を延期し、朝垣から夜討ちへと作戦を変えることを提案しましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。